オーム・シリー・サイラーン。桜のつぼみも膨らみ始める季節となりました。ラディオ祭2022年3月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ の事務局からのお知らせ、日本語バージョン、シリ・サティア祭文献研究委員会発行のスタディガイドから、マハシバラトリーの内なる意味の中編、2016年6月17日にサイ・クワントホールにて開催された夏季講習サマーコースオブシリ・サティア祭インスティテューションズの1日目から、サイの学生のサンジェ・マハリンガム様によるスピーチ、テーマ「アディシャンからのお話」の後編、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オーム・シリー・サイラーン。 SSIOJ 事務局です。寒さもやっと少しずつ緩んできた様子ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は非常に寒い冬でした。そしてコロナ禍の冬でもございました。一旦沈静化するかに見えていたコロナ禍が、今年に入ってから猛威を振るい始め、全国で1日10万人規模の新規感染者が発生するというオミクロン株の感染拡大を私たちは経験することとなりました。また世界情勢に目を向けてみますと、中国で北京冬季オリンピックが開催されました。その一方でウクライナにおいては、一部地域の独立に関連した武力紛争が発生したりしております。今年は寅年でありますが、一説によりますと北からの脅威と内側からの問題が大きくなる可能性がある年と言われているようです。そのような時代の流れの最中でありますが、私たちはどのような状況においても常に神の啓者としてのあるべき姿を目指して、霊性修行を着実に推進していくことが重要かと思います。ぜひ気を引き締めて油断することなく神への道を歩んでいけましたら幸いです。スワミと共に全員で霊的に成長できますよう共に頑張ってまいりましょう。それでは2022年3月度4月度のご案内をいたします。まず最初に、私たち日本のサイの経営者の偉大なる先輩ブラザーヒラがインド共和国よりパドマシュリ勲章を受章されたという嬉しいご報告をさせていただきます。パドマシュリ勲章は国際親善、経済産業活動、文化、芸術、教育、社会福祉等の分野において多大なる貢献を果たした人物に授与される国民栄誉賞で、毎年インド共和国記念日に発表される名誉ある高貴高尚な最上位勲章となっております。長年にわたる日印親善、インド哲学文化伝承活動の功績が認められ受賞されたとのこと。日本のサイの経営者一同、心よりお喜び申し上げます。お祭りの予定です。4月24日日曜日、アーラーダナ魔法ツァバムが予定されております。今年もオンラインでのイベントの開催となります。詳細が明確になりましたら追ってご連絡差し上げます。 SSIOJ ホームページをご確認ください。記念祭は3月度、札幌センター、埼玉センター、 鹿児島グループ、4月度千葉センター川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーム。
Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りいたします。
ハリオハリオハリオナマシバヤ、
ハリオハリオナマシバヤ、
ハリオハリオハリオナマシバヤ、
ハリオハリオナマシバヤ、
ハリオハリオハリオナマシバヤ、
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 ハラハラガンゲマハディワ、
ハラハラガンゲマハディワ、
シバシバシバシバサダシバ、
シバシバシバシバシバサダシバ、
シバシバシバシバ。
首里サティア祭文献研究委員会発行のスタディガイドから、マハシバラトリーの内なる意味の中編をお送りいたします。ホーム・シュリー・サイラーン。シュリー・サティア祭文献研究委員会発行のバガバン・シュリー・サティア・サイババ様の見教えを元にしたスタディガイドから、マハシバラトリーの内なる意味をご紹介いたします。ご紹介するのは、1、シバラトリーとは何か、2、リンガムの意味、3、断食の意味、4、多様性の中の一体性、シバの家族、5、シバ神は英知を授ける、6、シバ神の皆の意味、7、ビブーティ・アビシェイカの意味、8、蛇の意味となっています。ここで紹介する内容は、バガバン・シュリー・サティア・サイババ様のご講話の内容の抜粋です。第2回目となる今回の中編では、2番目のリンガムの意味から3番目の断食の意味、そして4番目の多様性の中の一体性、シバの家族についてご紹介いたします。まず2番目のリンガムの意味について説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
ご講話を続けておられたバガバンは、アートマ・リンガムの出現が近づいて苦悶の表情を見せ始められました。バガバンは席に着かれ、学生にバジャンを歌い始めるように合図をされました。少し経って、黄金のリンガムが、バガバンの口から出現し、バガバンは、すべての人が見えるように、それを高く掲げられました。リンゴードババム、リンガムの出現、のプロセスが進行している間、もちろん、この肉体は、ある程度の負担を感じました。しかし、それを心配する必要はないことを、私は皆さんに保証します。肉体のために苦しむのはよくあることです。それは、過ぎゆく雲のように来ては去ります。2004年2月18日のご講話より、各個人の中には、ヒランニャガルバ、黄金の宇宙卵を体内に持つ者の、ブラフマーシンの別名という根本原理があります。ヒランニャは黄金を意味します。黄金に銅や銀や真鍮などの他の金属が混入すると純金ではなくなり、その輝きや価値は失われます。そうなると、それが黄金なのか銀なのか真鍮なのか銅なのかも見極められなくなります。同じようにヒランマや黄金である人間のハートは、美写やバーサナー、感覚的欲望と結びついたがゆえに、好奇や価値や人間性を失いました。その結果、人間なのか、動物なのか、悪鬼なのか、悪魔なのかも、見極めることができなくなっています。1999年2月14日のご講話より、この愛の原理が、ヒランニャガルバ、黄金の宇宙卵、黄金の胎児、です。ヒランニャガルバは、人間の体の右側、 ライトに位置するものであり、肉体上の心臓は左側、レフトに位置しています。左側、レフトにあるこの心臓はいつの日にか環境の変化とともに消え去るレフトものです。人体の右側、ライトに位置するヒランニャガルバは常に正しいライトのです。それは不滅であり、神聖であり、永遠であり、あらゆるものを包含しています。それは人間のみならず、鳥や獣、生き物たちすべてのうちに存在しています。ベーダは宣言しています。イーショアラ・サルバブーターナム。神は、あらゆるもののうちに存在する。イーシャーバースヤム・イダム・ジャガト。神は、全宇宙に浸透している。愛はヒランニャガルバの繁栄であり、そこから生じました。反応、反響、繁栄という三つの原理もまた、ヒランニャガルバから生じたのです。1999年2月15日のご講話より、リンゴードバ、ババ様が口からリンガムを出されることの意義とは何でしょう？神は、ヒランニャガルバ、黄金の子宮を持つ者、と称されます。神の体内のラサー、金のエッセンス、は、活発な、攪拌過程を経て、リンガムの形状を取ります。リンガムは、象徴あるいは印を意味します。ここでバガバンは、このご講話の冒頭で、創造なサッタ金のリンガムを掲げておっしゃいました。見ての通り、リンガムは、目や顔といった他との区別を示す特徴は備えていません。リンガムには、足も頭もありません。リンガムは、どんな風にも回転させることができます。リンガムは、無形の神を象徴しています。リーヤテー、ガムヤテー、イティ、リンガハ。リンガムは、万物の源であり、万物が行き着くところである。リンガムは万物の基盤です。金のエッセンス、ラサー、は、リンガムの形状をとってから、現出します。金を溶かすには火が必要です。それと同様に、身体の内にある炎が金を溶かします。それから金は、リンガムの形にかたどられます。そのようなわけで、リンガムの現出には困難を伴うのです。金は、リンガムの形をとってから、口の外に出なければならないのです。2002年3月13日のご講話より、体は、社会の手足、アンガム、です。アンガムの中には、サンガム、属性の交わり、が存在し、サンガムの中には、ジャンガム、個々の魂、が存在し、ジャンガムの中には、リンガム、ジンガ、が存在します。リンガムは、私たちの生命原理そのものであるアートマ、シンガ、です。だからこそ、アートマは、リンガムの姿をしていると考えられているのです。リンガムには、始まりも終わりもありません。頭も足もありません。ですから、礼拝を行うとき、どのようにリンガムを置いてよいのです。アートマには名前がありますが、特定の形はありません。私服こそが、その真の形です。2003年3月1日のご講話より。
次に3番目の断食の意味についてご説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
食べ物のことは一切考えることなく神を思うことだけに集中していなければなりません。もし、食べ物のことが頭に浮かんであなたを煩わせるなら、そして、空腹の苦痛があなたの邪魔をするなら、何か食べて、それから、サーダナ、冷静修行を始めた方がはるかに良いでしょう。断食の誓いを指す、ウパバーサという言葉には、神の近くに住む、ウパは、近くに、バーサ は住むの意という意味があります。ですから断食の誓いというものはもっと神と親密になって生活できるように食事を作ることや食べることといった煩わしさから人を解放するためのものなのです。断食の目的は神を黙想して時を過ごすことであり、単純に食事を一食抜かしたり一連の食事を絶ったりすることで肉体に罰を与えることではないということをよく覚えておきなさい。自発的に自らに課したあるいは不本意に課された誓い、徹夜、断食といったあらゆる類の苦労の一切は霊的な強さを増すためのものとみなされるべきであり、肉体的なスタミナを弱めるものとみなされるべきではありません。1966年2月のご講話より、あなたが悪い資質を手放し神聖な愛を育んだ時に初めてこの言葉通りの真の精神でシバラートリを祝うことになるのです。シバラートリにただ徹夜するだけでは十分ではありません。絶えず神を黙想する必要があります。多くの人々はシバラートリの夜にトランプ遊びをすることによって自分はジャーガラナ徹夜を遵守したと主張します。漁師は魚が網にかかるよう夢中で見守り続けます。これは瞑想と言えるのでしょうか。妻と喧嘩したために食事をしなかった場合、それを断食と呼ぶことができるのでしょうか。いいえ。同じように一晩中トランプをしていたのではシバラートリの夜に神聖な徹夜を行ったことにはなりません。皆さんは神の御名を唱え良い行いをすることに時間を費やしながらこの夜を過ごすべきです。1999年2月14日のご講話より、
次に4番目の多様性の中の一体性、シバの家族についてご説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
シバ神の聖家族は4神だけです。つまりイーシュワラ神、シバ神、妻のパールバティ女神、そして2人の息子スッブラマンニャ神、スッブラマンニャム、スカンダ神とビナーヤカ神、ガネーシャ神です。この家族はまさに理想的な家族です。夫婦の間にも二神の兄弟の間にも意見の相違は全くありません。この家族には完全な協調と調和があります。母パールバティとシュパラメーシュワラ、シバ神は全世界に円満で完璧で愛のあふれる夫婦関係と兄弟関係の模範を示したいと願っていました。家庭は世の中で最も重要な機能単位です。家庭が健全な道をたどっていれば世の中も円滑に運ぶでしょう。家族の一員同士の一体性が少しでも揺らげば世の中にもその影響が及びます。一体性は家族一人一人の生活に力を与えてくれます。ですからどの家庭でも家族の一員の間で一体性と調和のある関係を築くよう努めるべきです。すべての家族がシバ神の家族を模範として見習うよう努力すべきです。今日では家族に二人の息子しかいないにもかかわらず、その二人の間に調和がありません。夫婦の場合も同じようなものです。シバ神の家族にはこのような状況は見られません。彼らが使う乗り物、彼らが働く環境、彼らが所有する富など、実際にすべての面においてこの神の家族の一員は全世界に模範を示しています。例えばシバ神の乗り物はナンディ、幸せな者の意、ナンディンとも呼ばれるという名のお牛です。母パールバティの乗り物はライオンです。次男のスッブラマンニャの乗り物はクジャクですが、長男のビナーヤカの乗り物は小さなネズミです。彼らは 本来なら敵対関係にあるこれらの奇妙な乗り物に乗って世界中を動き回りながらも、完璧で調和のある家族生活を送っています。2003年3月2日のご講話より、決して神を批判してはなりません。決して神を否定してはなりません。すべてはブラフマー、創造の神、ヴィシュヌ、維持の神、マヘーシュワラ、破壊の神の現れです。すべては神です。これがシバラートリというこの吉祥の日に皆さんが学ばなければならないことです。この世の中には神でないものは何もありません。一粒の砂の中に存在する神の原理と大きなラットゥー、ピンポン玉大のインドのお菓子の中に存在する神の原理は同じものであって何の違いもありません。ひとたびこの真理に気がつけばあなた自身がブラフマン、神になります。あなたは他のどこにも神を探す必要はありません。あなたは創造の神、ブラフマーであり、維持の神、ヴィシュヌであり、破壊の神、シヴァであって、まさに三大神の化身そのものです。ブラフマー、ヴィシュヌ、マヘーシュワラの姿を取るのは、あなたの感情に他ならないのです。あなたは、二元性に基づいた感情のために、不安や苦悩から逃れられないのです。あなたは、多様性の中に一体性を見る代わりに、一体性を多様性と捉えています。一体性は、純粋性をもたらし、純粋性は神性へと導きます。ですから、皆さん方全員が、一体性を身につけなければなりません。皆さんは人類に所属しています。人類という一つの家族に属しているのです。ですから、皆さんは、お互いに兄弟姉妹のように振る舞わなければなりません。一体性の精神がなければ、純粋性に影響が及んで、あなたを神聖から遠ざけます。2006年2月26日のご講話より、シヴァ神は、自分の身体に、何も、特別な装身具はつけていません。シヴァ神が身につけている飾りといえば、首に巻きつけた蛇と、もつれた髪と、三日月と、ガンジス川の霊水と、体中に塗ったビブーティ、神聖杯、だけです。そうしたシヴァ神の神聖なる姿は、このように美しく描写されています。見よ、氷をいただく山の神を、頭には三日月の冠、もつれた髪は天から流れ落ち、ガンジスの霊水を浴びて濡れて輝く、額の目は燃えるように赤く、美しい首はハラハラの猛毒でシコンと化した、くねくねとうごめく生きた腕輪は数匹の蛇、ただ一つ身体にまとうは象の皮、それを止めるベルトは一匹のコブラ、胸には真珠色の灰が塗りたくられ、見た者を焼き尽くす額の目の脇にはまばゆいばかりの白い線と朱色の点、唇はもぎたての金馬を噛んで赤く染まり、ダイヤを散りばめた純金の耳輪が夜空に瞬く星のごとく揺らめく、種の美しい死体から放たれている神の光輝は見る者の目をくらませる。テルググの詩、シヴァ神は妻のパールバティを含めた世界の人々に世を捨てた者の姿を教えるためにこのような神聖な姿をまとっているのです。もう一つシヴァ神が習わしとしているのは施しを求めることです。こうしたことにもかかわらず、パールバティは夫のシヴァ神の奇妙な装いや習慣に対して少しの嫌悪感も不快感も催しませんでした。どうして、こんな人と家庭生活を送ることなどできるでしょう。と言いながら、夫の元から逃げ出したりはしませんでした。パールバティは、夫の望みや幸せのために身を捧げ、夫に忠実に従いました。そうして、共に、平和に、幸せに暮らしました。さて、次に、 彼らの息子たちについてです。次男、スッブラマニアシンの乗り物であるクジャクは、本来ならば、彼の父親が、首に飾りに巻きつけている蛇を天敵とします。蛇は、クジャクを見ると、シュート音を発します。蛇とクジャクは、互いに毛嫌うものです。同様に、長男、ビナーヤカシンが乗り物としているネズミも、本来ならば蛇の餌食です。蛇とネズミは宿敵同士です。このようにそれぞれが異なる性質を備えているにもかかわらず、シバ神の家族は、全員が、全くの平安のうちに幸せに暮らしました。家族全員が、各自の義務を果たしつつ、家族に、幸福と喜びを与えました。2003年3月2日のご講話より、シバ神自身の姿の中にさえ、明らかに、相反するものがあります。頭には、ガンジス川が、もつれた髪には、三日月があります。これらは冷たさの印です。それとは、対照的に、額にある第三の目の中では、実際に火が燃えています。つまり、頭には、冷たい水が、頭の下の額には、火があるのです。水と火は対立する力です。しかしながら、この水と火は、完全な調和を保って、世界に模範を示しています。このように、シバ神の普遍的な家庭には、不協和音や意見の相違のかけらも見当たりませんでした。シバ神の家族は、世界のすべての人々が見習うべき完璧な理想の家族です。これとは、全く対照的に、今日、人は、互いにひどく憎み合っています。憎しみは、世界中至るところで君臨しています。一家族の中でさえ、夫婦間、親子間、兄弟間で不和が見られます。シバ神と母パールバティ女神は、自ら手本を示すことで、全世界の人々に、憎しみと敵意を捨てるよう強く勧めています。2003年3月2日のご講話より、
残りの5番目以降、8番目の御言葉については、後編として2022年4月号にて引き続きご紹介いたします。オームシリーサイラーン。
ラディオサイ、ジャパン。
次に2016年6月17日に、サイ・クワントホールにて開催された夏季講習サマーコース・オブ・シュリ・サティア・サイ・インスティテューションズの1日目からサイの学生のサンジェイ・マハリンガム様によるスピーチテーマ「アディシャンからのお話」の後編をお送りいたします。
また今日は動画のサンジェイム・ハリンガムさんのお話の後半になりますけれども、お聞きいただければと思います。これも前回のアディシャンカルの話のさらに続きになります。
Once a traveler was traveling by a village. He came.
ある時ですね、ある旅人が村を通りかかりまして、
An old man who was known to be very wise, who lived in that village, and asked him.
で、そして、その通りかかった村にはですね、とても賢いことで知られている賢者のような老人がいたんですけれども、その旅人が、その賢者のような老人に尋ねたんです。
Sir, I am planning to relocate to this village. I am planning to settle down in this village. Can you tell me what kind of people are live in this village?
で、先生と私はもうこの村に移住したいと思っているんですよと。でもこの村には一体今どんな方々が住んでいらっしゃるのか教えていただけませんか。
The old man said, Where are you coming from?
で、あなたはじゃあどこから来たのですかとその老人が尋ねまして。
The man said, I'm coming from so and so village. What?
で、私はあそこのあんな村から来ましたというふうに旅人が言いました。
What kind of people did you have there?
で、すると老人は、そこにはどんな人が住んでたのですか?
He said, Oh my God, They were the meanest, greediest, the most hideous kind of people possible.
でそうすると、まあ、その旅人が言ったのは、まあ、狼よと、もう彼らはもう最も意地悪で貪欲で、もうあり得る限りにおいて、まあ、最もあのひどい、あの醜悪な種類の人々でした。
The old man said, those are exactly the kinds of people who live in this village too.
そうすると、まあ、老人は、まあ、まさにこの村にも、まあ、それと全く同じような人たちが、まあ、住んでるのですよというふうに、まあ、老人が言いました。
After some days, another traveler came.
まあ、それから、まあ、数日経ちまして、またあの別の旅人がやってきまして。
He asked the old man, Sir, I want to relocate to this village. Can you tell me what kind of people I will find here?
そうするとまたあのその別の旅人がまた老人にあの先生と私はこの村にあの移住していきたいんですけどここにはあのどんな人々が住んでいるのか教えていただけませんかと尋ねました。
The old man asked, What kind of people did you find in your last village?
でまあ、同じようにまた老人はじゃああなたがいた前の村ではどんな人がいたのですかと尋ねました。
He said, Oh, they were such gentle, loving souls. I had a great time.
でそうすると、まあ、あのその旅人はいやあの彼らはとても優しくもう愛に満ちたあの魂を持っていて、まあ、とてもあの素晴らしい時間をそこで過ごしました。
The old man said, Those are exactly the same kinds of people you will find in this village.
でそうすると、まあ、あの老人は、まあ、ここにもですね全く同じ種類の人々があの住んでいるのですよというふうに答えました。
Bhagavan said it in three words. This universeIs reflection, reaction, resound.
そしてそれをバガバンは3つの言葉でおっしゃいました。この宇宙は反射、反映、反響です。
We see what we are.
で私たちは、まあ、あの自分自身の姿を見ているのです。
Who is there to blame?
でそこに責めるべき人などがどこにいるでしょうか。
The most important thing in life is to take complete responsibility.For our inner space.
で、まあ、人生で最も大切なことは、あの自分の内側の空間に、まあ、完全に責任を持つことです。
How we are, what we are, what we feel, nobody under the sun is responsible.
でまあ、自分がどうであるのか、自分がどう感じるのか、まあ、そういったことにおいて、もう太陽の元にいる他の誰も、まあ、それに責任を持つ人はいません。
We must have the courage and the conviction to take complete responsibility.
で、まあ、これはもう勇気と信念を持って、あの自分自身の内側の空間にもう完全な責任を持たなければなりません。
Of our inner space. And we should guard it with great enthusiasm and zeal.Because this is the most primary element of our life.
で、まあ、それはもうぜひ熱意と情熱を持って、あのそれを守っていかなければなりません。なぜなら、まあ、その私たちの内側の空間、それが私たちの人生において最も重要な因子であるのですから。
All that happens, happens inside. Nothing happens outside.
で起きることはすべて私たちの内側で起きています。外では何も起こりません。
Once a samurai went, samurai were the personal guards of the Japanese emperor, experts in martial arts, very skilled, very sophisticated warriors.
でまあ、侍というのは皆さんご存知のようにその、まあ、日本の、まあ、君主 の、 あの個人的な護衛であって、まあ、武術の専門家であってとても熟練した、まあ、非常に洗練された戦士です。
Once one of these samurais went to a monk、
まあ、ある時その一人の侍があの僧侶のところへ行って
And asked him, Sir, what is heaven? What is hell?、
はい、で、まあ、天国と地獄というのは一体何ですかというふうに尋ねました。
The monk looked at him and said, "Have you seen your face in the mirror?"
で、その時、まあ、僧侶が答えたのは、鏡で自分の顔を見たことがありますか
？You look very stupid to me, even if I.
まあ、あなたとても非常に愚かに見えますね。
Tell you, you will not understand.
まあ、そうは言ってもあなたには分からないだろうけど、というふうに僧侶が言いました。
Nobody had treated a samurai so shabbily ever.
まあ、侍のことを、まあ、そんな粗末に扱う人はそれまで誰もいませんでした。
He was furious. He began to unsheath his sword.
で、まあ、それ侍はとても激怒しまして、まあ、刀を振り下ろそうとしまして。
The monk said, Oh, you have a sword too? It looks so blunt to me. I don't think it can even cut a blade of grass.
で、それに対して僧侶は、お前は刀を持っているのかと。まあ、でもその刀はとても鈍いものにしか見えませんと。まあ、多分草一本も切れないのではないかというふうに僧侶が言いました。
This man was beyond rage.
そうするともうこの侍の怒りというのはもう怒りを通り越していました。
And then the monk said, here. Here opens the gate to hell.
で、まあ、そうすると、まあ、僧侶が、まあ、ここにあの、まあ、地獄への入り口がありますよというふうに僧侶が言いました。
The samurai realized his folly. He put back his sword, went down on his knees.
で、そうすると侍は自分の愚かさに気づいて、まあ、刀を、まあ、収めて、まあ、土下座をしまして。
Bowed down to the master and said, I'm so sorry. Please forgive me.
でそうすると、まあ、僧侶に頭を下げて本当に申し訳ありませんでした。どうかお許しくださいと侍が言いました。
The master said, here opens the gate to heaven.
でそうすると僧侶は、ほら、ここに、まあ、天国への、まあ、扉が開きましたよというふうに言いました。
All experience is within.
でこのように全ての体験というものは私たちの内側にあります。
In another verse of the Bhajagovindam,Shankaracharya says,
です。あの、バジャーゴービンダムの別の節の中で、あの、まあ、シャンカラチャリアが言っているのは、
カテカンタカステプトラハ、サンサーロヤマティヴェヴィチトラハ、カシヤトヴァム、カハクタアヤータハ、サトヴァムチンタヤ、タディハブハタハ。
まあ、この部分の意味というのは、
Who's your wife? Who's your son? Where have you come from? Where are you going? What is your source? What is your destination?
で、あなたの妻は誰ですか？で、あなたの息子は誰ですか？あなたはどこから来て、どこへ向かっているのですか？あなたの源は何ですか？あなたの目的地はどこですか？
Brother, dear brother, think deeply ponder on these truths. Once a king...
で、あの、まあ、兄弟よと、親愛なる兄弟の皆さんと、この真実について、あの、深く考え、熟考してください。
King went to see a Sufi master.
まあ、また別な物語なんですけど、まあ、ある時ですね、王様が、イスラム神秘主義者の、まあ、死に会いに行きました。
The Sufi master was sitting on a straw mat. There was nothing in the house.
で、まあ、そのイスラム神秘主義者の死の、まあ、家は、あの、まあ、その先生はマットの上に、藁のマットの上に座っていて、もう家の中には何もありませんでした。
The king asked him, Sir, where is your furniture?
で、そうすると、まあ、王様がですね、まあ、その先生にですね、あの、先生はあなたの家具は一体どこにあるんですかというふうに尋ねました。
The master said, Where is your furniture?
でそうするとその質問に答える代わりに、まあ、逆にその、神秘主義者の先生が、まあ、王に質問しましたと。で、あなたの家具はどこにあるのですか？
King was surprised. He said, Sir, I am a guest.
でそうすると王様はそんなこと聞かれて、まあ、驚きましたと。いや、あの、私はあのここではの客人ですから、あの家具はありませんと。
The Sufi master said, So am I.
でそうするとその先生は、まあ、私もまたあなたと同じように客人なのですというふうに言いました。
A bridge is used to cross over, not to build a house on it.
例えば橋というものはそこを渡るためだけにあるのであって、その橋の上に家を建てるようなものではありません。
It is beautiful to share our life.Share our love with as many people as possible. Mother, father, brother, sister, friend, wife, husband.
まあ確かにそのお母さんとかお父さんとか、まあ、お兄さん、妹、友人、妻、夫など、まあ、多くの人とまあ人生を共有したり、まあ、愛を分かち合うこと、まあ、それは確かにまあ素晴らしいことです。
But let us remember.
まあでもこれを覚えておいてください。
We came alone.We will go alone.
でも私たちはまあ一人でやってきてはまあ一人で帰っていかなければならないということです。
Let us not draw any sense of self-worth from all these things.
ですのでまあこのことからまあ自分の価値を見出さないようにしていきましょう。
Let us not add to the baggage of our already existing mental structure.
ですので、まあ、私たちのまあ精神的な状態にまあさらに荷物を加えることはやめましょう。
There was once a man who was galloping on the horse at top speed.
ある時ですね、馬に乗って、猛スピードで走っている人がいました。
He looked in a real hurry to reach somewhere.
彼はどこかに行くために本当に急いでいるように見えました。
A man on the roadside asked, Sir, where are you going?
で、それで道端にいる人がどこへ向かっているのですかと聞きました。
He said, I have no idea. Ask the horse.
で、彼はわからないと、馬に聞いてくれというふうに言いました。
The same way, let us not be led in blind rage and fury.In the ever-present rat race of the modern world.
それと同じように、この現代社会の働き詰めの、状況の中で、やみくもな怒りとか、劇場に導かれないようにしていきましょう。
Let us pause now and then to ask ourselves.
本当に何にも反応しないで、ただ、時々立ち止まって、ただ自分自身に問いましょう。
What really matters?
何が本当に大事なのだろうか。
What is truly essential?
何が本当に必要なのだろう。
What is not?
何が必要でないのだろう。
What are we doing?
自分は一体何をしているのだろう。
What do we want truly?
何を自分は本当に欲しいのだろうか。
These questions are the essence of a contemplative and an introspective life.
で、このような問いこそが、私たちの、思索的な、あるいは、内省的な生活の本質です。
This is the exhortation of Adi Shankaracharya.
はい。これは、Adi Shankaracharya が、私たちに、警告していることなんですけども。
Do not get so captivated by form consciousness that we fail to ask who we truly are.
で決して、形ばかりの意識にとらわれて、本当の自分が何者なのかっていう問うことを、決して怠ってはならないということです。
The answer will not be found in a book.
その答えは、どんな本の中にも書いてありません。
The answer will not be found in the words of the greatest of masters.
それは、最も偉大な師の言葉の中にもそんな答えが書いてあるわけでもありません。
Till 2007-2008, I used to read a lot of books, especially books on Shankaracharya.
例えば2007年から2008年にかけて、私はたくさんの本、特にシャンカラチャリアに関する本を読んでいました。
Just about as I was finishing my PhD, Swami once in an interview said, "Stop reading books."
で例えば私が博士号を取得した頃、スワミがインタビューで私に本を読むのをやめなさいとおっしゃいました。
Throw away all your books.
全ての本を捨てなさい。
Never again read a single book ever.
二度と一冊の本も読まないように。
And I have hardly read a book after that.
それからというものほとんど本を読んでいません。
Only if a book lands in my hands, I may flip through the pages, but I have never sat and read a book.
もし手にした本だけは、ページをめくることはあったとしても、座って本を、しっかりと読んだことはありません。
And I am so, so much more happier than I was then.
でもそれからというものは、座って本を読んでいた時よりも、ずっと幸せです。
Answers are not found in the pages of a book.
答えというものは本のページの中には見つかりません。
Answers are not found in the words of whoever, however great.
どんなに偉大な人の言葉の中にも答えがあるわけではありません。
One has to look within with interest and enthusiasm.
人は本当に興味と熱意を持って、自分自身の内側を見つめていかなければならないのです。
With these few words, I seek your permission to withdraw and thank you.
本当にこういうわずかな言葉をここにいるすべての皆さんと共有させていただきたいと思います。
You all for a patient hearing.
皆さんご清聴ありがとうございました。
Radio Sai Japan
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
Sai, Sai.
ラジオサイン2022年3月号はこれにて終了いたします。桜の開花の時期はもうすぐです。皆様にあっては体調を崩されぬようくれぐれもご自愛ください。また衛生管理のため外出時の正しいマスクの着用、帰宅時の手洗い、消毒、うがいを日常的に習慣化して感染防止に努めましょう。シュリ・サティア・サイ・ババ様からの愛に 心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーン。
一心より Oh.